はい、皆さんおはようございます。イースターおめでとうございます。今日はですね、イースターですので、皆さんで一緒にイエス様が復活されたということですね、主の復活ということを覚えて喜び祝っていきたいと思います。特に今日与えられた聖書の御言葉は日ごとの糧からですけれども、ヨハネの20章の11節から18節というところです。まあ、いわゆる、マリアさんですね、マリアさんが復活の、証人となる、まあ、復活を目撃するというところが今日の聖書の箇所になっています。一緒に読んでいきたいと思いますけれども、では早速ですね、最初の11節12節を読んで今日の御言葉を一緒に味わっていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、一緒に11節12節を読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人足の方に座っていた。はい、こう書いてあります。今日最初に注目したいのは、このマリアは墓の外に立って泣いていたということです。まあ、すごく何て言うんですかね、情景が目に浮かぶような、そういう一言だなと思います。マリアは墓の外に立って泣いていた。まあ、少し物悲しいような、何て言うんですかね、辛いような、そういう雰囲気がありますね。この時は朝早く暗いうちに行って、20章の最初に書いてありますから、まあ、ちょうど空が白んできた頃でしょうね。お墓にイエス様の体がないっていうことを気づいて、そしてマリアはここで泣いているわけです。まあ、すごく絵になる光景だと思いますけれども、なんで泣いてたんでしょうか。どうしてマリアは泣いていたんでしょうか。そこから考えてみたいと思うんですね。マリアはイエス様に救われた人でした。もともと他のところを見てみて、おそらくこの人だろうっていうのは、7つの悪霊を追い出してもらったマリアだ、そういうふうに書いてあるんですね。7つの悪霊に取りつかれていた女の人ですから、それはもう大変だったと思います。他の悪霊に取りつかれたパターンの人たちが出てくるところたくさんありますけれども、大体ですね、人生がめちゃくちゃにされるような、そういう目に遭っている、本人の、まあ、なんていうんですかね、自我もなくして、本当に支配されてしまうような、そういう歩みをしている人たちがほとんどですね。ですから7つも悪霊に取りつかれていたら、この人の人生はいかばかりひどいものだったんだろうか、まあ、想像がつくわけであります。まあ、ところがイエス様がある日彼女の人生に現れた。そしておそらくいつものようにイエス様はその悪霊を追い出してくださった。彼女は自分を取り戻して、もう一度生きることができるようになった。まあ、おそらくそれから、あ、この方は本当に私を救ってくださった方だ、恩人のようにしてあなたについていきます、たくさんの弟子たちがいましたけれども、その中の一人としてついていった、まあ、そういう歩みであったと思うんですね。しかしそのイエス様が殺されてしまった、だからまず泣いているわけですよね。たった3日前の出来事ですよ。まあ、2日前っていう感覚でしょうかね。金曜日の日にイエス様十字架で殺されて、足掛け3日目の日曜日が今日ですけれども、このイースターの日ですから、もうわずか、本当に生々しいリアルな記憶が残っているその2日前に、その大事な大事なイエス様が殺されてしまった。普通に殺されたんじゃない、あの十字架の本当にむごい目にあって殺されてしまった。苦しんで痛んで、しかもですね、悪いところがあったわけじゃないんですよ。不条理だ、ずっとイエス様のことを妬んでいる人たちがずるく騙して、そして騒ぎ立て、あんなにイエス様イエス様って言ってた人たちは、まあ、自分も含めてかもしれないけれども、黙ってしまって、あんなにも悲しい死に方をしてしまった。だから彼女は心痛め、辛くて辛くて気持ちの整理がつかなくて泣いているわけですね。しかも追い打ちをかけるように、朝来てみたら体がない、遺体がないんですよ。せめてもの、今更だけどせめてものを何とかしてあげたいって、あんな傷だらけでボロボロで死んでしまったイエス様の死体をね、遺体を何とかきれいにしてあげたいって、そう思ったから、油とかですね、さっきの絵でも出てきましたけれどもね、きれいにしてあげる、そういうものを持ってやってきたんです。 岩どけるのどうしようかしらって他の仲間たちとも来てたけれども、でも入ってみたら遺体がなくなってた、まあ、こんなに悲しいことはないわけですね。しかし今日の最初のポイントは何かというと、彼女は泣いてたんだけれども、でもこの彼女が泣いているこの時点ですでにイエス様は復活していたということです。もう一回言いますね。今日最初のポイントは、彼女は悲しくて悲しくて泣いてたんだけど、泣いてるこの最中にもうとっくにすでにイエス様はもう復活してたんだって、そのことが今日最初に受け取りたいメッセージなんですね。ちょっと面白いのは、この今日の箇所に出てくる天使も、そしてその後イエス様本人も出てきますけれども、2人って数えるのかな、とにかく天使もイエス様もですね、同じことを言う、全く同じことを言うんですよ。これが非常に面白いところですね。ちょっと見てみましょう。13節を一緒に読んでみたいと思います。まず天使が何というか、ちょっと聞いてみましょう。13節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。せーの。天使たちが婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私には分かりません。はい。じゃあ今度は飛ばしてですね、15節読んでみましょう。15節で今度はイエス様の言葉です。いきます。せーの。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。天使もですね、イエス様も全く同じことを言っているのをお気づきになったと思います。なんて言ってるかというと、婦人よ、なぜ泣いているのかってこうイエス様は言われたんですね。同じことを天使もイエス様も聞きました。婦人よ、なぜ泣いているのか、なぜ泣いているのか、これが今日私たちに語りかけられている第一のイエス様の言葉だと思いますね。このことを皆さんへの今日の神様の語りかけだと思って考えてほしいと思います。あなたはなぜ泣いているんですかって、まあ、皆さんはここ最近で泣いた経験はありますか。あるいは今、まあ、心の中でね、泣いている部分っていうのがあるでしょうか。あなたはなぜ泣いているのか、これがですね、今日私たちに語りかけられていることですね。特に意味は何でしょうか。なぜ泣いているのかって言っても、それはですね、意味がありますよね。ただなぜ泣いているのかって聞いてるわけじゃないんですよ。当たり前じゃないですか。天使もイエス様も分かってるわけですよね。状況は全部分かってる、全てお見通しですから、その中でなぜ泣いてるんですかって言ってるのは、別にね、どっかタンスの角に指ぶつけたんですかとか、そういうことじゃないし、お腹減ってるんですかとか、そういうことでもないわけですよ。ちゃんと意味は分かってる。でもなぜ泣いてるんですかって問うてるってことは、その意味はですね、まあイエス様は、まあ、あるいはイエス様が言ってるんだったら、私は復活して今ここにいるのに、なんで泣いているのって言ってるわけですよね。私は今あなたの目の前にいるのに、どうして泣いてるんですかって、そういうふうに聞いているわけですよ。ここから私たちが覚えたいことは、私たちはですね、人間は本当は素晴らしいことがすでに起きているのに、それを知らないから嘆き悲しむということがあるということですね。私たちは本当はすでに素晴らしいことが起きているんだって、今も素晴らしいことが起きているのに、でもそれ知らないから、分かってないから嘆き泣いてしまう、悲しくて泣いてしまう、そういうことが起こるんだということです。これが今日の最初のポイントですね。今日もイエス様は私たちに語りかけてますよ、問いかけてます。なぜ泣いてるんですかって。今私たちは何を泣いてるでしょうかね。何を最近泣いたでしょうかね。その辛いこと、悲しいこと、確かにありますね。私たちの人生の波の中では泣いてしまうようなことがあるということですね。別に涙をポロポロ流さなかったとしてもですよ、私たちの中にはなぜ泣いてるのかって問われることがある。でもですね、それは同時にイエス様は尋ねるんですよ。どうして泣くんですかって。あなたは私が復活して今ここにいることを知らないのですかって、そう 言われるわけですよね。皆さんはこう問われてどうですか。皆さんは復活を知ってますか。本当に復活のイエス様を知っておられますか。そのことが今日問いかけられています。復活にはいろんな大事な意味がありますね。例えば第一にはイエス様が本当に主であるということですよ。誰がよみがえることができますか。誰が復活することができますか。誰もできないんです。人にはできない。それは本当に悲しいけれど、でも誰も復活することはできないんです。だから命は大事ですよ。私も保育園で子どもたちに教えるときはそういうふうに話してますね。みんな生き返ることはできますか。いえ、誰もできない。それは子どもたちもみんな知っている。でもだから命は大事ですよね。でもイエス様は復活したんだ。他の誰もできないけれども、イエス様は主だから復活なさったんだよ。これ大事な意味ですよね。また第二にどうでしょうか。それはイエス様が今共におられるということですよ。イエス様は今生きておられて私たちと共におられるということですよ。なぜ泣くんですか。私は生きていてあなたと一緒にいるのにどうして泣くんですかって、そういう意味ですよね。これが復活の意味ですよ。またイエス様が復活なさったのは本当に命があるということですよ。その先の命、天国の命、永遠の命が本当にあるということを私たちにはっきりと示してくださるためですよね。そのことをあなたは知らないんですか。そう語っているんですね。イエス様が主ならば、イエス様が本当に生きて共におられるならば、私たちには全て保証されているならば、どうして私が今あなたと共に生きているのにあなたは泣いているのですかって、そうイエス様は言われるんですよね。ぜひこのこと今日は思い巡らしてみたいと思います。あなたは復活したイエス様知ってますか。あなたはこのことを信じていますか。ぜひこのことを思い巡らしていただきたいと思います。あ、どうぞ、渡彦さん、案内してあげてください。はい、こんにちは。イエス様がこの復活の主であるということをぜひ皆さんでもう一度覚えたいと思います。さあ次、今度15節みんなで一緒に見てみたいと思います。開いている方で結構ですので15節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。はい、イエス様はですね、なんで泣いてるんですかって、その一言だけではなかったんです。もう一個今日は言ってるんですよ。天使はですね、どうして泣いてるんですかって、それだけでしたけれども、イエス様もう一言言ってますね。これも私たちに語りかけてます。もう一度聞いてみたいと思います。それは、婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのかって、こう問いかけてるんですね。二つ目のポイントは、イエス様は誰を探していますかって、そう私たちに問いかけているということです。ちょっと思い返してみたいと思いますけれども、マリアはですね、なんで泣いてたんでしょうか。どうしてここいるんでしょうか。これは天使にもイエス様にも同じことを答えているから分かります。天使には13節のところで、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか分かりませんって、イエス様のせめて死体、遺体だけでもきれいにしてあげたいと思ったから来たんですよね。ところがそれもなくなっちゃってた。せめてものもうなくなってるけれども、遺体だけでもって思ったけど、それがなくなってたからですよ。イエス様に言われた時も同じこと言ってます。あなたがあの方運び去ったんでしたらどこに置いたか教えてください。私が引き取りますって、もう絶対誰かが持ってっちゃったって思ってるわけですよね。まあそれはでもやむを得ないっていうか、もっともかなとも思いますよ。まあ、私たちだって同じ立場だったらね、そう思うんじゃないでしょうか。だって復活するなんて思わないですもん、普通はね。さっきも言った通りです。みんな分かってる、これだけはみんな分かってる。どうしても人は生き返らないっていうことですよ。だからみんな分かってるんですよね。だから私たちだって、もしこのマリアの立場だったら、ああどこ行っちゃったんだろう、どこ行っちゃったんだろうって、みんな知ってるんだもの。イエス様亡くなったって、確かにあの十字架で亡くなったって全部見てたんだから知ってるんです。だから絶対いるわけないって思ってるんですよね。だから園庭だって思ったわけですよ。そんなん気づくでしょ、ずっとイエス様と一緒にいたんでしょって思うかもしれないけど、本当にマリアの立場だったらって考えてみてくださいよ。 絶対起こりえないと思ってたら、それは園庭だと思うわけですよね。涙で濡れてよく見えてない目だったらなおさらのことですよ。どうしたんですか、なんで泣いてるんですか、誰を探してるんですかって言われたら、あなたが持ってっちゃったのって、そう言うわけですよ。でもですね、彼女が探してたのは死んでいるイエス様だったっていうことです。彼女が一生懸命探してたのはもう死んでいるイエス様なんですよ。だから見つかるわけはないんですね。だってもういないんですもの。だってもうないんですもの。だからその方は見つからないんです。探す相手を間違えると私たちは見つけることができません。これはもう間違いないですね。知らない人と会うにしたってね、そうだと思いますけれども、探すこと、相手が間違ってたら絶対見つけることはできないわけです。死んでいるイエス様を私たちが一生懸命探しても見つけることはできない。今よみがえって生きておられるイエス様、この方しかおられないということですね。もちろん今イエス様は天におられますから、この地上で見つけることは肉体を持ってね見るっていうことを求めてはいけないですけれども、実際たくさんそういう人がいますから気をつけなきゃいけないですね。私がイエスだっていう人は世の中にたくさんいるので、聖書にはねはっきりそれ書いてます。それは嘘だっていうことですよね。そう言ってる人いたら嘘だっていうこと書いてありますから、絶対それは信じてはいけないですし、イエス様はもう一回来るときはものすごく分かりやすく来るって書いてありますから、絶対分かりますので、私たちは騙されてはいけないですね。でもイエス様はですね、今このイエス様が生きてるんですよ。それはなんちゃってじゃないって、本当に文字通りこの方が生きておられるんです。で、あるいは歴史の中でイエス様を探そうとしてもダメですよ。歴史の中に確かにおられるけれども、でも今も生きておられるんだから。例えば、異人伝とかでもね、イエス・キリストが出てくる場合がありますよね。そこの和室のところで子どもたちがよく読んでるイエス・キリストっていう異人伝のやつもありますけれども、あれはどっちかというとね、ちゃんとした内容で悪くないと思いますけれども、でもですね、歴史上のね素晴らしい立派な先生イエス・キリストって思って探しても、あなたが本当に求めているイエス様は見つからない。それは本当の意味でのイエス様ではないということですね。本当のあなたが求めているイエス様は今生きておられる、今生きておられる、本当に復活なさって今生きておられる方があなたの探しているイエス様です。そのことをもう一度覚えたいと思うんですね。私たちは信仰を持ってそれを見ることができる。本当に生きておられるイエス様と私たちは共に生きることができる。このことを信じて私たちは求めていきたいと思います。さあ最後にですね、今日の読んでいる最後の節18節をみんなで一緒に読みたいと思います。最後の18節をみんなで一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます。18節、せーの。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われ、この中で特に注目したいのは私は主を見ましたという言葉ですね。今日最後に目を留めたいのはマリアの言葉です。マリアはですね、私は主を見ましたって言いました。お弟子さんたちにそのことを伝えに行って本当に言ったんです。すごくなんか、嬉しいそうなっていうか、なんていうんですかね、力強くて喜びのあふれた言葉だと思いませんか。私はそうこの箇所を見て最初に感じました。私は主を見ましたって、さっきまで泣いてたあの人が、さっきまで悲しんで、ああ私のイエス様の遺体がなくなってしまったって言ってた彼女が、他のお弟子さんたちに私は主を見ましたって言うんですよ。すごく嬉しい、喜びに満ちた、とても力強い、そういう言葉だと思いますね。ある意味では羨ましくも感じますね。あ、いいなって、私は主を見ましたって私も言ってみたいなって思います。しかしですね、今日最後に大事なことは、私たちも同じように言えるということです。今私たちも私は主を見ましたということができますよって、それが最後の喜びの知らせですね。
もちろんこのマリアのように肉体を持ったイエス様を見ましたって、それは今のこの時代で機会として与えられていませんね。それすごく残念なことですけれども、でも私たちはそれ以上に不思議にイエス様を見ることができるということです。このことを今日最後に覚えたいと思いますね。私もイエス様を見ました。私もっていうのは私です、鈴木光もですね、イエス様を見ました、私も主を見ましたっていうことができます。本当に見ました。それはこのマリアさんのようにではないですね。でも私は確かにイエス様を見たなって、そう思っていますし感じています。たくさんのいろんな経験があります。もちろんこの教会の闇の中でも、あ、本当にイエス様生きておられるなって感じることがあるし、はっきりとそれを受け取ることもあります。私自身は何回も話してますけれども、ですから割愛して簡単に話しますけれども、大学生の時に本当に自分の罪が示されて、あ、私は本当に神様を利用するところがあるなって、神をも恐れぬ、本当にねじ曲がってるなって分かった時に、イエス様の十字架がぐわーって迫ってきて、それまでそんなこと感じたことなかったけど、あ、本当に私のためにイエス様は十字架にかかられたんだって、目の前にね、十字架があるように感じました。そこにイエス様いるように感じました。そう、イエス様を見ましたね。それが私の原体験で、そして、今私がここにいる理由ですよね。私たち一人一人もイエス様を見ることができます。それはですね、マリアにと同じではないんですよ。でもだからこそいいんですね。皆さん一人一人にイエス様のストーリーがある、イエス様とあなたのストーリーがある。それはその人の数だけイエス様はその前に現れて、そして出会ってくださるということですね。本当にそのことを私たちは覚えたいと思います。イエス様は今生きておられて、あなたも会うことができる。そうでなかったならば、本当に私たちの信仰は虚しいですね。なんて惨めなものでしょうか、というかいらないものだと私は思います。イエス様が復活しておられないんだったらば、どんなにか無駄なものでしょうか。私はそう思います。聖書の中でパウロという人も同じように書いてます。もし復活がなかったんだったら、そんな惨めな人たちいないって、集まってるこの人たち、こんなに惨めなことないって、そう言ってますね。私たちも本当に無駄で惨めなことをしています。でも私は知ってます。イエス様は今生きておられる。だから本当に素晴らしい恵みですね。ぜひこのことを覚えたいと思います。皆さんも一人一人イエス様を見ることができます。そして私は主を見たっていうことができます。どうすればいいですか？求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。あなたが死んでいるイエス様ではなくて、今生きておられるイエス様を探し求めるならば、今も見ます。本当に見ます。それは私が本当に実体験としてしていることです。ぜひ探し求めてほしいと思いますね。そして出会った人は、何回も出会うと思いますけれども、出会った人はその時はいつも言ってほしいと思います。他の人たちにも、私は主を見ましたって本当に言ってほしいと思いますね。このマリアの喜ばしい知らせを同じように語ってほしいと思います。マリアにはマリアの語るべきことがある。泣いていたマリア、呼びかけられたマリア、そして帰っていって主を見たって言ったマリア、皆さんもあなたのそのイエス様との見たその経験がありますね。そのことをぜひ明かしてほしいと思います。まだ私は見てないわっていう方は、どうぞ探し求めてください。私見たけどもっと見たいわっていう方も探し求めてください。大いにイエス様は何度でも本当に現れてくださると思いますね。ぜひこのことを体験し、また喜びを分かち合って一緒に歩んでいきたいと思います。さあ、ではですね、いつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はいくつかのことをお話ししました。イエス様はなぜ泣いているんですかって今私たちに語りかけています。あなたは泣いていますか？もし泣いているならば、もう一度イエス様の呼びかけ聞いてみたいと思います。別にオンオンボロボロって泣かなくてもいいんですけれども、もし心の内に泣いていることがあるならば、イエス様は語りかけています。私は今生きてあなたと共にいるのに、なぜ泣いているのですかって、ぜひ思い巡らしてほしいと思います。また誰を探しているんですかってイエス様は問いかけています。どこを探してますか？誰を探してますか？見つからないところを探してもずっと見つかりません。主は生きておられます。イエス様は生きています。その方を探し求めてみましょう。そして、私は主を見ました。マリア言いました。あなたも見ていますか？見ていたら、ぜひ私も主を見ました。明かしてほしいと思います。 また、あ、私も見たいわ、そう願うならば探し求めてほしいと思います。他にもどうぞ今示されていることや感じていることがあったら自由に祈っていただきたいと思います。総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。